それでは、一般質問を行います。最初に教育長に対してですね、昨日も同僚議員がいじめ問題について質問されてましたけれども、もう少し私もですね、教育に関わる、教育の端くれに関わった人間としてですね、教育長にぜひ質問したいと、質問していきたいと思います。僕はですね、基本的に教育長はあんまりその執行部の人をですね、褒めるのは基本的にしないんですよ。過去あんまりその褒めたこともないんです。ただですね、実は非常に嬉しい、教育長は格やるべきだと、実は思ったことはですね、教育長は校長会の席でですね、そのいじめの問題をですね、学校内で隠すようなことは卑劣なことだと、校長会の席で、堂々と言われたということをお聞きしましてですね、教育長たるものはそうあるべきだと、全く賛意を表します、そうあってほしいと思います。まずですね、実は最初のついての3つ質問してますが、答弁はこれはもう3つはですね、短めにお願いします。実は再質問の方で、もっと聞きたいことがあるんでですね、まずですね、いじめとはそもそも何なのかということです。教育長ご存知のように昨年もですね、例えば全国で、ご存知のように7万件以上、もうこれで3年間ずっと続いてます。7万件以上のいじめの報告があってますが、教育長ご存知のように昨年度ですね、九州だけ取ってみてもですね、熊本では年間6000件以上の報告があって、低いところはですね、佐賀県なんか68件ですね。ということはですね、96年に実はもういじめというのがですね、もう生徒の自殺という形で非常に悲惨な形で報道されました。文部科学省はですね、いじめについてはもうすでに定義を出してるんですよね。ということは、じゃあですね、九州のたったこんだけの県でですね、片一方は6000件以上の年間報告があって、片一方はですね、年間68件とかいう数字は、これは何なのかと、思いましてですね、そもそもいじめとは何だと。文部科学省はすでにいじめとはこういうもんだというのを出してるわけなんで、ぜひこれについて、いじめの定義を短く、もう、これは結構です。教育長の思いは別にしてですね、機械的に、それから2番目は、じゃあ、壱岐市ではどうなのか、ということは、昨年、昨日ですね、深見議員の質問に対して、年間7件の、報告があったというふうに、確か7件だったんですかね、答えておられますのでですね、これはもう、結構です。2番は、それから3番目はですね、じゃあ、いじめ問題が実際表面化したときに対応のマニュアルは、当然作られてあるはずなんでですね、壱岐市としてのマニュアルは、このマニュアルの中身はですね、多分これ、多分膨大な量になると思うんで、ここで説明は結構です。これはもう所管、できたら僕自身としてはもらいたいと思いますんで、公表できるんであればですね、あと後ほど資料で、結構なんでですね、あればですね、ぜひそういうふうなあるんだというのを答弁していただきたいと思います。最初はこの3点、この2点だけです。
小田教育長。
7番議員、町田昭一議員の質問にお答えいたします。1点目の定義でございます。当該児童生徒が一定の人間関係のあるものから心理的、物理的な攻撃を受けたことにより精神的な苦痛を感じているものとしております。なお、起こった場所は学校の内外を問わないということで、平成18年からこの定義で来ております。3点目の対応マニュアルについてでございます。これが長崎県教育委員会が私ども全教職員に示しております いじめ対応ハンドブックでございます。それが新しい定義になった後の19年から各小中学校に配布して、このことをもとに各学校では事例研修を行い、あるいはいじめに関わる事例が生じた場合の対策等を取っているところでございます。ちなみに壱岐市におきましては、このハンドブックをもとにしまして、それぞれの学校で A4 1枚程度のマニュアルを独自に作成をして、このマニュアルに応じた形での教職員の即時対応に努めているところでございます。中には問題になりました自殺予告電話とか、そういうものについてのマニュアルを作成している学校もございます。以上でございます。
それ学校ごとですか？
学校ごとでございます。
壱岐市としてのマニュアルですね。
ではありません。
じゃあ学校ごとに、
学校ごとに作らせております。
教職員の判断で作られている
。はい、
わかりました。田井議長。
はい、田井議員。
気をつけてですね、いじめの定義っていうのはまさにそうなんですよね。要するにその、第三者が見てこれはいじめであるとかいじめでないとかを決めるんじゃなくてですね、被害を受けた生徒がですね、物理的精神的にですね、連続してですね、そういった精神的な苦痛を味わった段階でそれはいじめとして認定されるんですよ。まあ、これがいじめの、文部科学省が出したですね、いじめの定義です。で、先ほども言ったように、じゃあですね、なぜ熊本県は年間6000件以上の認知件数があって、佐賀県は68件の認知件数なのか、非常にその不思議な気がします。それで、まあ、それは、まあ、他の県のことなんで置いといて、長崎県でもですね、全然年間1200件以上の認知件数があります。まあ、これは多いか少ないかは別にして、壱岐市でもその年間7件というのはですね、まあ正直言って私は多分、その数倍は多分、このいじめの定義に従えば多分あるんだろうと、正直言って思っております。それでですね、僕はその、一番最初にですね、96年ぐらいにその、非常にそのいじめがですね、社会的に、その、まあ当時その自殺した、悲惨な形で自殺した生徒がおりましてですね、もう連日それ新聞に載りました。まあそのブームと言ってはですね、おかしいですけれども、実は96年の時はですね、その頃は僕はいじめというのはですね、教育問題だと。僕は正直言って、96年、最初の時のやつはですね、教育の問題だと、最初は思ってます。まあそれからいろんなこうマニュアルができたり、対応ができたりしてですね、今日また今日こういうふうな形で出てくるっていうのは、今度はですね、僕はもう教育問題というよりもですね、むしろ社会問題だろうと。なぜかというとですね、一つはですね、学校現場の教員のあり方ですね、もう一つはもう警察権力までが学校、小学校、中学校に入ってくるようになりました。三番目はですね、ネットです。もうこれだけですね、匿名性の高いネットがですね、子供たちの間に流行するとですね、本当に教師が、教育委員会がいじめを把握しとるかどうかさえですね、これはもう誰もわかりません。じゃあお前は把握できるかって私に言われても、これはね、できないんですよ。だから、いじめはですね、なくそうとかですね、じゃなくて、いじめなんか、いじめというのは、あると思って対応、まあ多分教育省もそうだと思います。いじめはですね、あるもんだと思ってですね、対応しなきゃいかんと思うんですよ。ということでですね、昨日、同僚議員の質問に対してですね、教育長はですね、壱岐市の教育委員の他の方たちは一緒に献身的に努力されておると。学校の先生たちもですね、時間外まで使って努力されておると。そしてその、何にもない時はですね、その、一時取り上げられんけれども、多分何か問題があった時だけ取り上げられる。何にもなかったらですね、それこそ、ああやって当たり前だというぐらいにしか、それはおっしゃる意味はよくわかりますけれども、それを言い出したらですね、他の公務員の仕事なんかみんなそうですよ。なんか問題も、ああも問題なかったらですね、あいつは本当にその仕事しとるとかってやっぱり言われる。なんか問題があったらですね、お前は今まで何をしよったかと言われると、これは当たり前なんでですね。まあ、それは言うたら、基本的にいかんことです。もう一つですね、大津市のですね、 まあ、局長ご存知と思いますが、大津市のですね、今度自殺、この報道に一番最初の発端となった大津市のですね、教育委員会のですね、理念の第一はですね、いじめのない学校を作るというのが、大津市の教育委員会で一番最初に書いてあることですよ。多分ですね、大津市の教育委員長もですね、今の教育長と同じことを多分考えられたと思います。あそこの校長、担当の校長先生もですね、全く同じようなことを考えられとったと思うんですよ。いじめはなくしたらいかん。いじめはあったらいかん。ところがですね、いざこうやって事件が発生するとですね、もうそれこそ全国からです、マスコミになぜ叩かれるかって言ったら、この自己保身に走ってですね、教育委員長以下、校長以下ですね、今度のまた、昨日もですね、府警会の説明、火災市ですかね、その前の宮崎県ありましたけど、もうこの、教育界のトップとかですね、校長のですね、おどおどして自己保身に走るあの弁解の姿をですね、映像で全国民が見るとですね、それはやっぱりこの人たちは何だというふうな形でやっぱりどうしてもみんな受けてしまうんですね。これが僕はその昔の教育、いじめの問題が一番最初に出た時とはやっぱり今回は非常にその違うというのはですね、非常にその教育関係者に対するですね、信頼感が非常にその喪失してます。特に今回の事件に関してはですね、そうだと思うんです。それでですね、僕教育長に実は2点だけ聞きたいんですよね。その、大津市の教育、まあ教育連の第一はいじめのない学校づくりだったんです。だからもう同じようなことを多分どこの教育関係者だったら誰だって考えるし、同じようなことを言うんですが、一つはですね、その、まあ、教育長はですね、非常に教育の現場も非常に長かったと、長いというふうにお聞きしてますが、ずっと、まあ、教育畑一つで非常にやってきたと思うんですが、多分ですね、教育に携わってきたらですね、教育にはですね、教えるときにもですね、子供たちを見るときにもですね、心、教師の側にもですね、心の余裕がないとですね、これはですね、いじめを見つけるのもダメだし、いじめを見つけることもできないしですね、教えることもできないんです。その意味では私たちの時はですね、私たちは子供の頃はって言ったらもういつもこう、よくあれもあるんですけど、私たちの子供の頃はですね、教師に余裕がありました。ぶん殴ってもですね、何も問題も言われんかったしですね、それこそそれでもですね、どっかでぶん殴って、例えば、一生懸命走れとか、一生懸命、投げろとか、ぶん殴って怒って怒りつけてもですね、その教師は心に余裕を持っとったからですね、どっかのところでですね、あ、こいつはちょっとこうおかしいなとかですね、そういうのが多分あったと思うんですよね。今のですね、学校の先生たちはですね、僕は教育者は逆にですね、その時間とか、そのいじめがあったらいかん。まあ、生徒たちはその、まあ、言ったら悪いけど、その、教師に、が求める理想的なそのクラス作りとかですね、そういったことを追求するあまりですね、その時間がですね、時間も心の余裕もですね、教師の人たちは非常になくなってるんじゃないかと。一つは私はもう最近その学校現場、まあ、その、まあ、一致しはそうだとは言いませんが、全国的に見とってそうじゃないかと、一つは思ってるんですが、これについてですね、本当にその教師の人たちはその、心に余裕を持てる時間がですね、確保されてるのかどうか。それについてですね、ちょっと一つ、教えてもらいたいと思います。二番目にですね、これはもうこの組織というのはもう必ずそうなるんですが、こういった問題、いじめの問題が学級で発生、起こるとですね、この担任の管理責任が必ず問われます。もうそのいじめが起こったとか、不登校の生徒が出たとか言うたらですね、その担任の先生の評価がですね、下がるんですよ。まあ下がるって言ったらおかしいですけど、今その、担任の評価等はその校長がつけるようになってますけどね。ぜひですね、僕はもういじめはあって当たり前だと。それはもう教師の能力とか何とか関係なくですね、いじめについてはあって当たり前だと。だからぜひですね、このその、職員の評価っていうのはですね、その、 学級内でいじめが起こったからその職員の評価が下がるとか、そういった認識はもう絶対改めるべきだと私も思ってますけども、これについて以上2点についてですね、その教育者の考え方をお尋ねしたいと思います。
久保田教育長。
教師の側に心のゆとりがなくなっているのではないかという、心の余裕でございますですね。ご指摘の部分については、相当することもあろうかと思います。域の場合に先生方の中に心の余裕があるというのは、子どもたちとつながっていて信頼関係ができているという状態があると心に余裕を持っていらっしゃいます。教科指導、学級経営、あるいは部活動の指導でも心で生徒たちとつながっていると、かつまた子どもたちとの生活ノートの交換、家庭学習ノートの毎日のやり取りの中で一言ずつ添え書きをしながら、子どもとの日常の声かけを、実際に声をかけれないときにはそういうノートを通じて対応をしていく、そういう形での時間については随分、空いた時間を時には昼休みも割いたりしてきているので、少しは忙しくされている向きもあろうかと思いますが、教師の仕事に喜びを持っている者はそういう子どもたちとのつながりは大変、新しい活力として先生方の体の中には起こってくるものだと思っております。無用な形での事務報告とかそういうものについては極力市教委も県教委も省くようにしております。校長教頭についても司会でございまして、ダブったような調査等をかけないということも心がけて、できるだけ事務軽減に図りながら子どもと触れ合う時間を作るということにはしておりますので、議員ご指摘の形の中での現在の状況につきましては、今後もまた校長等との連絡を取りながら、教師それぞれに負担があって子どもと触れ合う余裕がない状況を作らないように努めていきたいと思います。二つ目はおっしゃる通りに、域の中では学校の中で先生方がそれぞれの指導力をうんぬんとする職場の雰囲気は作っていないと思っております。それだけ規模としても適正な規模の中で、家族的な部分もありますので、失敗することは教師にもある、指導力は教師になって4、5年のもの、10年あるいは20年も経過したものにはその力の出し方は当然違うわけで、私もそういう時代を通ってきたよという温かい気持ちでそれぞれの学級経営、問題行動を起こした場合の対応の仕方をしていくことで、その学校の中の教職員集団の力もまた増してきます。それを指導する力は校長にございます。その校長を指導するのも私たち教育委員会の指導部でございます。できるだけ子どもたちと触れ合いながら、そして先生方も自分をさらけ出して今より一歩でも指導力、授業力を高めた教師になるよう学校が一丸となって取り組んでいただいていることを常に望んでおりますし、またそういう努力を校長教頭がしていることを私どもも確認をしておりますので、今しばらく見つめていただけたらありがたいと思います。
会議場。はい、松田議員。
いや、いくらでも、見つめておきたいと思います。今の話を聞いとったらですね、何も問題が多分、それはもちろん当然問題があって当たり前なんでですね、ただ私はですね、正直言ってその教育委員会としてはもう正直言って嫌いなんですよ。なぜかって言ったらですね、小学校の時も中学校の時もですね、教育委員会の人たちが来るって言ったらですね、前の日にですね、全校生徒は全部学校の掃除ですよ。学校の掃除させられよったんです、僕らはですね。教育委員会の人たちが来るって言ったらですね、そしたら綺麗な教室だけをですね、学校、教育委員会の人たちが見てですね、あ、この学校は綺麗ですね、って言ってから、お茶飲んで帰られるというですね。もう、だからそれを見とったらですね、なんでこいつらが来る、こいつらが来たら申し訳ない。子供の時はですよ、なんで この人たちが来るたびにね、朝から晩まで全国生徒が、そんな廊下書きから、その草むしりから、なんでさないかんでて前の日に、慌ててバタバタと。 そしてその非常に綺麗だったと翌日校長先生が全校集会で言われて、それで、あ、よかったよかったって言ってからですね、それでシャンシャンで帰られるんですよ。もう多分私の頭の中には教育委員会というのはそんなもんだと、トラウマのようにありますんでですね、ぜひ今後そういうこともないように、昨日言われたら教育委員会の教育委員の人たちはもうずっとしょっちゅう、学校に行かれてるということをおっしゃってましたんでですね、まあ、できたら予告日の前の日ぐらいに行って、そのために子供たちがですね、掃除をせんでいいようにありものの姿を、見るのが教育委員だと私は思ってますんでですね、その取ってつけたようなことはぜひやめていただきたいと思います。で次、市長2番目ですけども、あ、局長、本当に期待してます。局長のですね、悪口をですね、僕ないかなと思って、あっちこっち実は尋ね回ったんですが、教育者の悪口をですね、言ってくれる人がおらんのですよね。いや、多分おられると思いますよ。どっかおられるんですが、私の耳には聞いて、全然聞こえてこないんでですね、今日はもうこんくらいで一応やめておきます。はい。で、市長、2番目ですが、まあ、これも市長も、よく多分説明も受けておられると思いますが、2番目のですね、今国はですね、特養についてはユニット型、いわゆる個室型にのみ、補助金を出すようにしております。まあこれは県によってですね、実は低いところは320〜330万というところもありますし、高いところはですね、一部屋あたり、460万とか80万、まあ大体平均したら400万ぐらいの補助金を出しています。この前も言われたように、そういった個室型に対しては補助金を出して、多少型の部分については補助金を出さないんですよね。ということは、国はですね、国の施策として、多少型から個室型の方に老人、例えば特別養護老人ホームといえどもそういうような形で移しなさいと。私はですね、これは本当にいいと思ってます。私も申し訳ないです。私も多分老人ホームは入ろうと思ってますけども、私もですね、死ぬときはですね、申し訳ないですけど、4人部屋とか5人部屋の中ではですね、死にたいと思いません。やっぱり死ぬときぐらいはですね、もう一人で静かに死にたいと、正直言って思ってます。だからもう僕はこれはね、個室型に、そういった形で進むのはですね、本当大いに結構だと、私はもう本当思ってます。ところがですね、質問通告してますように、じゃあですね、ユニット、こういった個室型、まあ通称ユニットというんですが、ユニット型に入ろうと思ったらですね、居住費がかかります。ですね、大体2万5000円ぐらい、1ヶ月ですね。それで今まではですね、この部分が生活保護受給には、該当する項目がなかったんで、生活保護受給者というのはですね、基本的に、個室型、ユニット型にはですね、希望しても入れませんでした。ところがですね、23年3月3日、厚労省の社会援護局の保護課からですね、から通達があって、23年の4月からですね、生活保護受給者についてもですね、特別養護老人ホームの個室型、ユニット型に入れるようにしなさいというふうに通達が出されています。これを受けてですね、実は壱岐市も非常に素早く対応されてですね、壱岐市もですね、平成16年3月1日、壱岐市の早いんですが、壱岐市社会福祉法人等による介護保険利用者負担減額減免措置事業実施要項というのを定められて、16年4月1日に、3月1日に定めて、おられます。そして、それを受けて、さっきの通達を受けてですね、私もその、実はその非常にわからんでですね、なんでこう行政が出す文書というのはこう全くこう何回読んでもこうわからんですね。 文章をなんでこんな人作るんかなと思うぐらいわからないんですが、この生活保護受給者の、このユニット型に、じゃあその、厚労省はユニット型を進めてですね、もうそれ以外は補助金出せませんよ、全部やりなさい、ユニット型でやりなさい。だからもう新設のですね、申し訳ないですが、公的な特養であろうとですね、社会福祉法人の特養であろうとですね、今ほとんどユニット型にもうほとんどなってます、全国がどんどん新設の部分はですね。ところが一方ではですね、こうやって出しなさいと言ってるんですが、じゃあどうやったら入れるのかっていうのがよくわからないんです。ぜひですね、一番目に、まずその、生き死の生活保護受給の状況ですね。これなぜかというと、まあ、生活保護受給というのは基本的にその、扶養家族がいないということはですね、そのまま独居になり、できたらもう、そのまま大体その老人ホームになったりとかですね、入所されたりとか、別にそれは僕は悪いと言ってるわけじゃないんで、私も入ろうと思ってますから、独居に行かれたりすることが施設入所に直結すると思いますんで、生活保護受給者の状況と、その中のですね、その中の大体高齢化される、高齢化の比率はどのくらいなのかと、まずこれが基礎データとして、お示し願いたいと思います。それからですね、2番目のですね、この厚労省のこの通達で、もう要するに生活保護受給者もユニット型に入れるようにしなさいと言ってるんですが、これについてはですね、じゃあ本当にその市町村のみのこれ、多分なんかその補助があるんだろうと思ってるんですが、その中身の具体策がよくわからないんです。どうやったら入るのか。ですね。そして、現実にそれが可能なのかどうか。そしてその、ついでにですね、まあ、生活保護受給者の人たちのこの回想第一段階、まあ、市長ご存知の通り第一段階。それから年収80万未満は第二段階と言いますね。年収80万未満って言ったらですね、国民年金の基礎年金受給者、ほとんどこれに該当します。ですね。じゃあこの人たちはですね、ユニット型に入ろうと思ったらですね、減免措置があって入れるのかどうか。僕は計算しても実は入れるのじゃないかと思ってるんですが、この2点について、秘書のすみません、答弁をお願いします。
14番、町田修司議員の2番目質問、生活保護受給者の特養ホーム、ユニット型の入所についてのご質問でございます。まず第1点目の生活保護受給者の状況につきましては、平成24年8月末現在でございますけれども、世帯数が377世帯、人員558人でございます。このうち65歳以上の高齢者数は、単身世帯が179人、2人以上の世帯で95人でございまして、合計で、274名、高齢化比率は 49.1% であります。次に 2点目のご質問の、このユニット型特養ホームの入所について、厚労省の通達があったということでございまして、23年4月に、市といたしましても、介護保険利用者負担額減免措置事業実施要項を定めたところでございます。生活保護者などが特養などのユニット型を利用する場合、その居住費がいらないということになりますけれども、じゃあそのちょっと上の第2段階、80万円未満はどうなのかというご質問でございます。これにつきましては、第2段階に総に該当する方の入所につきましては、介護保険負担限度額減額認定申請というのがございまして、その申請をすることによりまして、一般の方よりも低い金額の負担で済むというふうになっているところでございます。計算の根拠については割愛させていただきたいと思っています。
また議員、
もう少しちょっと追加質問お願いします。生活保護受給者については居宅費はいらないと言われましたが、ということはこれは国なり県なりがその基準の 部屋代ですね、社福なり市がもらう分については、100% 国や県なりが、あるいはその、補助をするということですか。補助してくれるということでしょうか。それからですね、ついでに、第二段階層はですね、実は部屋代の基準は1日1970円になってですね、第二段階層については820円なんです。じゃあ820円かける30、プラス食費の減免も多分あると思うんですが、これ僕どう計算してもですね、月6万円か7万円かかるんですよね、最低でも。そしたらですね、本当にこの80万未満の、いわゆる国民年金をもらってる人がですね、本当に個室型に何の補助もなくて入れる状況にあるのかと、正直言って思ってるんですが、市長、その2点についてお願いします。
白川市長。
まず第1点目の生活保護者でございますけれども、これはこの要項によりまして、社会福祉法人等の事業者が、生活保護者に対して利用負担減免、減免をしなければいけないというふうになっておりまして、それについて、市も一定の負担をするということでございます。従いまして、入居費の上乗せ分がいらないということでございまして、多少型にいたしましても、インド型にいたしましても、介護保険で見れる入居費が、入居費、プラス、先おっしゃいますように、生活保護世帯では820円が、介護保険料から出ない部分が820円だということでございまして、ですから、介護保険、生活保護費の方が、今まで入れないという状況にありましたのは、その最大31日で24,620円ですか、24,620円を払えないということで、生活保護者は入らないんですよという話になっとったわけです。そこで今回は、その入所判定委員会の中で、そういうのはもう無視で、ですから以前は生活保護の方は申し込みの段階で門前払いだったわけです。で今回はそれが受け付けるということでございまして、そういうのを抜きにして入所判定していただくということになります。ですから、そういった意味で、その820円を生活保護の方は減免をいたしますから、普通の方と一緒なんですよということでございます。それから、第2段階の方につきましてはですね、おっしゃるように、入居費の上乗せ分があります。ありますけれども、それは、やはり、生活保護の場合は、いわゆる全てを全部出さないかん。ですから、1割部分についてはですね、どんな方も介護保険の負担は払わないかんわけです。ですから、その入居費のプラスアルファ部分について、80万円以下の方は負担があると、未満の方があるというふうにご理解いただきたいと思っております。
また議
員。市長ですね、実は、その減免1日、生活保護世帯はですね、1日、確か部屋代820、本来は、それ、まあ、その、第二段階層以上の人はですね、1日大体1970円、個室型はかかるんですよね、部屋代が。ところが、第二段階層から生活保護受給者については、1日ですね、部屋代は820円になっているという、そこで市長が言われた通り、月30、とか31かけて24,820円になるんですが、じゃあこの820円の分についてはですね、これはどっかが負担せないかんとです。ですね。そうですね。どっかが負担せないかんとです。これで、じゃあこれはですね、社会福祉法人が、これが負担するのか、あるいは、これについてその、市がですね、負担するのか、まあこれは、あとは、これも実は今おそらくできたばっかりなんでですね、お互いの多分、社福とですね、行政との多分、せめぎ合いもあると思うんですよ。これはじゃあ、誰かが負担せないかんわけですが、について、もう一度答弁。じゃあこの、減免された1日あたり820円の負担は、どこが持つのかと。それから、2番目についてはですね、第2段階の方はですね、その減免措置があると言われますけれども、 第2段階であろうとですね、1日820円の部屋代がかかるわけですね。プラス食費、それから介護保険料から施設経費等を入れたらですね、おそらく月7万か8万になると思うんですが、これでですね、例えば、壱岐市が条例対応をしたときに、現実にこれでは入れないんじゃないかと私は思ってるんですが、いいですか。現実に第2段階層はですね、1日やっぱ820円の負担、食費も、飯も食わないかん。だからそれ以外にですね、多分月1万か2万ぐらいのですね、施設的なその部屋に入っている経費もいるでしょう。その、まあ、ただ多少型の場合はその部屋代がないというだけのことでですね、じゃあ本当にこの第2段階層の人たちがですね、要するに国民年金の老齢基礎年金だけの人たちはほとんどこれに該当します。その、満額80万未満って言うたらですね、多分、ほとんど、まあ、それは満額、国民年金ずっと払い続けた人っていうのも、それより少ないと思うしですね、減免措置が入ったら、これよりも、はるかに少ない国民年金の受給者、たら、おそらく行き通らないだけで数千人になると思うんですが、この人たちは本当、じゃあ、現実にですね、現実問題として、扶養者があればいいですけれども、いや、足らん分は、誰か家族は出しますよとか、そういった形になればいいですけど、誰もいないときは、じゃあこの人たちが希望した場合はですね、本当にこのユニット型に入れるような体制になっているのかどうかをもう一度お答えいただきたいと思います。
白川市長。
まず最初の820円の問題でございますけれども、これは事業主、まあ、社会福祉法人等でございますけれども、事業主がこの減免要項をどんどん実施しますよということをしていただかないといけないということがまず第一点。そして、それについて、社会福祉法人、そして、市が一定の計算方法に基づいて、負担をするということになります。ですから、社会福祉法人の方にも痛みを味わわれることになるということでございます。それから、その第2段階等についてですね、生活保護でない方、非常に低所得の方についてはですね、委員おっしゃるように、なかなか入所が厳しいという面があるかと思います。その辺につきましてはですね、先ほど言われますように、多少型なら入居者がいらんということではございませんで、はい。多少型についても入居者がいるわけでございますが、それは介護保険料の1割で済むということでご理解いただきたいと思っているわけでございます。ですから、その辺については、非常に、市単独でそれをどうのということはですね、なかなか厳しいのかなと思っております。ただ、そういう方についてはですね、私は入所される前に、やはり保護申請なりをされた方がいいんじゃなかろうかという、そのような気持ちでおります。
羽田議員。
まあ、基本的にはですね、しかも、実はこれ、非常に答弁しにくいのはですね、これできたばっかりなんですよね、この制度が。要するに生活保護受給者についても、こういったユニット型、もう今までは本当、市長が先言われた門前払いだったんで、そういう制度がなかったからですね。ところが、23年の4月からですね、実は生活保護受給者についても、もうユニット型の入所を、できますよと。国は言うとんだけどですね、できますよという文章はあるんだけれども、できますよと言うんだったらですね、国が僕はその、当然、補助がある分だろうと思ってたらですね、何にもないんでですね、どうしたら入れるんだと。そしたらそれはその全部、市が持たないかんのとか、社会福祉法人が持たないかんとかというふうに、実はその、課長等に聞いたらですね、実はもう、それは大部分は、社会福祉法人が、おそらく負担するような形にしかならないと。いうことなんですよ。ということはですね、じゃあこの国の通達は何だと、正直言って言いたいんですが、まだ多分制度がまだできたばっかりなんでですね、多分今後ですね、これは社会福祉法人と、あるいはその行政当局との多分せめぎ合いになると思います。 これ、ぜひですね、僕は基本的には生活保護受給者であろうとですね、第二段階層のですね、低所得のその収入であろうと希望すればですね、特別養護老人ホームの方には入所すべきだと、個室の方に入所すべきだと、その道はきちんとできてないといかんと。人間ですね、この前統計でですね、死ぬ間際のですね、大体7年から8年間はですね、人間が介護生活に送る、介護生活になるそうです。僕、大体平均したら7年から8年。僕たちもそうなんですよ、だから。どの人でもですね、死ぬ間際の7年から8年は何らかの形で介護のそういった生活になるそうです。平均したらですね。だからですね、このやっぱり、まあ、福祉というのは金かかりますけども、この、まあ、この部分については進めて言ってもらいたいと思います。これ一応ですね、今度実はこの社福会副祉法人がですね、この部屋代についてはですね、居住費については基本的におそらく今はですね、当面負担せざるを得んと思います。今度一応ですね、幸い遺棄士はですね、民間の分で募集されますよね。これですね、基本的にですね、その社会福祉法人がその生活保護受給者等からですね、この居室型への入所がですね、希望があればですね、こんだけの方がですね、おられたらですね、65歳以上の人がですね、49%、まあ 50%、半分の人は65歳以上の人が生活保護受給されてるんだったら、このままですね、施設入所にもうおそらくもう直結していきます。扶養親族があれば生活保護受給しなくていいわけですから、扶養親族がいないから生活保護受給をされるわけですから、この、基本的にはおそらくですね、老人ホームなり、特養なりにずっともう施設入所という形で、つながっていくと思うんで、ぜひですね、この社会福祉法人の募集時にですね、基本的にその、市がですね、こういう形でこの生活保護受給者については、社会福祉法人の、もともとの使命なんでですね、それが。社会福祉法人というもともとの使命だから、ですね、ぜひ、この分については、まあ、その、ユニットを確保するというのも変な話ですけども、市が、この方については、入所を優先させてくれと言った場合は、優先するというですね、条項を入れないとですね、これ、国の通達はあるけれども、しかもそのユニット型の補助金はあるけれども、現実にはどうかって言ったら全然入れないと思うんです。で、遺棄士の場合は幸い今度は新しい特養が民間でできますので、ぜひですね、その一部は社会福祉法人の使命として私は当たり前だと思ってるんです。だからぜひですね、そこの部分はですね、その一部がですね、ぜひ市としてですね、その、今度公募の時にですね、その条件を入れると、いうぐらいのことはできると思うんですが、それについてでしょう。
白川市長、
その減免規定のですね、実施については積極的に運用しなさいということは条件に入れられると思いますけれども、優先しなさいということはですね、なかなか厳しい流れかと思っております。
羽田議員。
まあ、本当はですね、この問題だけでも1時間ぐらいちょっとやりたかったんですけど、まあ、ちょっと時間がないんでですね、ただですね、まあ、制度できたばっかりで、おそらく今後ですね、この制度変わります。これ通達は今一遍出されてるだけなんで、おそらく今後はですね、社会福祉法人としてはですね、収入が減るわけなんでですね、おそらくそれはどっから言うてこられてもですね、生活保護受給者を優先するなんか言うと、それは基本的にありえないんですよ。これ現実にお金が入ってくるわけですからね。そしたら、自分のところでいくら、社会福祉事業者がですね、崇高な精神を持っとろうとですね、それ現にお金が入ってくるところの方が優先されるんです。だからですね、僕はもう今のところ、ユニット型についてはですね、これ申し訳ないけど、共済年金とかですね、厚生年金の多額受給者しか入れん仕組みになっとるじゃないかと。もうそれをで、その国の方もこうやって通達を出しながら、現実にそれがですね、実現できてないと。まあ非常にその憤りを感じ取るわけですけれども、まあ今後、その推移はですね、私の方も見回りたいと思います。で、もう一個ですね、3番目に、実は質問してますが、 昔はですね、実は私が大学卒業した頃はですね、精神、今はこんな言い方しませんけど、精神薄弱者福祉厚生施設といってですね、実はもうそこに入ればですね、親御さんがお亡くなりになろうと、一生ですね、そこの施設で面倒、見れた、見るような施設がもうほとんどだったんです。ところが今はですね、今はもう精神薄弱者という言葉も使いません。だからその、精神とか知的とか身体とか分けてですね、それぞれに入所する援護施設、グループホームとかいう名前だったり、援護施設とかいう名前だったりになってるんですが、僕はもう今ですね、実は私の同級生の息子もそういう状況なんでですね、これはですね、親は面倒見ますけれども、もう今親も非常に高齢化してます。親は面倒見ますけども、子供のためやけんですね。これはですね、親がもし死んだらですね、これは兄弟のところにとかですね、親戚のところにとか言うたらですね、とてもじゃないけどですね、面倒見きれません。まあ僕はですね、ぜひこの、収容型のですね、そう、精神とか知的とか身体とか分ける必要ないと。とりあえず、そういった障害の、三障害のある人はですね、もう一生涯面倒を見る施設がですね、社会福祉法人がやろうが、行政がやろうが別に僕は構いませんけども、これらをですね、早急に担保しておかないとですね、申し訳ないんですけど、正式などのくらいの人数が今おるかも、おそらく把握しておりません。おそらく多分数十人単位で、もうすぐ親御さんがもうお亡くなりになるとかですね、兄弟が、面倒見られてるとか、そういう方の対象になってる人もおると思いますけども、これについて、市長ですね、答弁願いたいと思います。それからもう一つの質問はですね、実は他のところから一応全部説明聞きましたんで、私納得しましたんで、この2番目の質問取り下げます。
よ、平川市長。
議員おっしゃいますように、精神知的身体障害者の入所等の援護施設について、意見は十分でございません。現在、そういう方の宿泊施設というのがですね、難しい名前は省略いたします。ひまわりの家、これが定員18名に現在12名、ケアホーム域に10名の定員に5名、宿泊型自立訓練施設、天寿庵に、定員10名のところ6名ということで、今のところ15名の方が入れる余裕がございます。しかしながら、これは先ほど議員がおっしゃいますように、いろんな制約がございます。そこで、域に今、施設がないと言いますのはですね、療養介護。これは介護とともにですね、常に、医療が必要な方。これはですね、なかなか域では難しいんじゃないかと思っております。これがですね、現在、8施設18名、当該にいらっしゃいます。ところで、先ほど議員ご指摘の施設入所支援施設というのがございます。ここに、実は、32施設、60名の方が、当該のお暮らしでございます。この施設入所支援のにつきまして、そういう施設につきましてはですね、議員おっしゃるように、域の方で、なんとか、できないかなと、今、考えておるところでございます。
また議
員。要するに、施設に、入所型ですから、私が言ってる昔の精神薄弱者の構成施設なんですよね。要するにそこに入れば、親御さんがお亡くなっても、ずっと一生面倒、そこで見ていけると、終身ですね。それが、当該でその60名ということはですね、一気に、全部が帰ってこられると思いませんけれども、その方たちはもうこう言うたら悪いですけど、一生当該にずっとおられるわけなんでですね、ぜひですね、これは行政としてですね、短期型の、例えば宿泊型じゃなくてですね、私が言ってるのはもうその宿泊型があるのは知ってるんですよね。宿泊型じゃなくて、要するに親が死んだと、じゃあ誰が面倒を見るんだと、いう、親が死んだ後もですね、ちゃんと収容してですね、その人が一生送っていける施設をですね、 その短期入所とか宿泊型じゃなくて、もう一生安心だと、その施設に、まあこれ変な言い方ですけどね、そういった施設をですね、これはもう行政の責任として、私はやらないかんと思ってます。ぜひですね、まあ、市長の任期中には、ガンできると思いますんでですね、ぜひ、それもそちらもよろしくお願いします。では終わります。
ありがとうございました。